皆さんこんにちは、コヘイです。
アルです。
ゲームなんとか第149回です。
はい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はーい。
そんなわけで第149回です。
はい。あれですね、前回俺がオープニングで喋ってた話のあれじゃないですか、うん、XBOX1X で、
うん、
ドラレコみたいな遡って録画できないんじゃないかなって言ってたのがもう配信終了後にそうツッコミを食らいましたよ。できるよって
ツッコミってわけじゃないだろうけどね。
そうそうそう。まあまあまあいただきました。あ、本当だ、できるわってやって、俺がなんか勘違いしてただけでしたね。
なるほどね。まあ、わかんないけど、Xbox の側は触ったことはないけども、確かに PS4 はさ、もう完全に設定されてる初期設定だもんね。
そうだね。まあ、言葉としては確かにあるんだけど、うん、なんか、録画を開始するだったり、なんか、録画するみたいな、なんか、すごい、こう、微妙な言葉でしか書いてないから、どれがどの操作なのかわからない。ここから録画するやつもあるし、遡って録画できるやつもあるから、なんか、まごまごというか、わかんなかったっていうのが正直なところでした。
なるほどね。
うん。まあ、でもありましたね。
まあ、確かにな、そうそうそう、思い返せば PS4 のやつもさ、あれはずっと撮ってる前提のさ、本当ドライブレコーダー的な撮り方が前提になってさ、
うんうん、
僕もPS4 買った当初ぐらいにさ、PS4 の録画機能でゲーム実況しようって思った時ね、
うんうん、
ここから録画スタートみたいな操作をね、やり方わかんなくてまごまごした覚えは
ちょっとわかりにくいよね、あの辺はね。
これどれをどうすらええのみたいな、
うんうん、
あの辺はなんか、なんていうの、その、録画機能自体がすごくサブ的なものだから、まあ、説明不足にはなるのはしょうがねえんだろうなって気はするな。
まあ、そうだろうね。みんなが使うもんではないからね。使う人さえ分かればいいような機能ではあるのかもしれんけど、みたいな、ね。
うん。それになんか、あの録画機能がさ、いや、これがこれでこれでこうで、まずチュータリアルからやってみましょうって言ったら、うざいことこの上ないしね。
めんどくさってなるよね、毎回出てくるのね。いや、知らんし、ってなるよね。
録画してるわけじゃねえんだわ、って
な
る、
ね。初めて使おうと思った人には何かしら出るようになってたりとか、もう出るようになってんのかな、分かんないけど。なってるといいんだろうけどね。
まあね、まあでも、まあ結果的にできたんだから素晴らしいハードじゃございませんか。
そう、あ、でもね、 PS ってさ、ほら、うん、普通の PS4 とかでもさ、結構30分だかまでいけるでしょ、う
ん、いけるいける。
Xbox の方ね、本体だけだと2分だか5分ぐらいまでしかいけないんだよね。
へ
ー、そうそうそう。いや、ここを間違ってたら教えてほしいんだけど。で、なんか外部ハードディスクとかその辺をつなぐとなんか長時間もいけるようになる、
あー、なるほど、
みたいな話っぽかったですね。
なるほどな。その辺は本当難しいよな。どこがベストなんだろうな。
そうそうそうそう。もともとね、そのサブ的な録画っていう位置づけではあるわけじゃない。それ30分いるかって言われると確かに、うんうんうん、
そうなんだよな。
俺みたいにずっと対馬で切り続けてるのをひたすら撮ってるみたいなことしない限りあんまり必要ないのかみたいな。
あ、まあ僕もただウィッチャーの実況プレイをやろうとしたらもう30分でもみじけよとか言ってたからな。
いや、まあそうだよね。なんかいつだかのアップデートでプロの方かな、わかんない、1時間ぐらいいけるような話があったような気がしたけどね。
なるほどね。まあでも、うん、まあ実際、なんだろうね、長時間録画したいっていう需要が出たら、まあ、外付けていいんじゃんっていうのは、まあ、それは全然理解できる話だしな。
まあね、でも何も買わずに、もうね、ゲーム実況みたいな尺の動画が撮れちゃうって考えると、それもそれで確かに
便利だしね、時代的に。そうだな、難しいな。引き分け。
難しいね。
なるほどね。うん、まあまあ、確かにそんな話がありましたけども、あるさん、あれじゃないの？
はいはいはい。
サイバーパンク買いました？
ああ、買いましたよ。発売日に買いましたよ。結局、ダウンロード版で買いましたね。
お、ってこと、ところでどっちでやってんの？ PS4 でやってんの？それとも？
PS4 でやってます。
ああ、なるほど。
結局 Xbox One X とさ PS4 でどっちにしようかな。現状で言えばそら 1X の方が綺麗なんだろうけど、でもなんか、うん、多分次世代ハード買うんだったら PS5 の方が先買うのかなと思ってそっちにした。
なるほどね。
うんうんうん。で、まあね、ディスクレス化していくじゃないか、この先おそらく。
そうだね。
だから今回はまあ新品だし、新品っていうか発売直後に買うわけだし、
うん、
まあダウンロード版にしますかと思って、あと発売日がちょうど俺の予定が空いてたんで、
うんうん、
このざま食らうの嫌だったんで、
ああ、アマゾンがね、その日に来ないってやつね。
そうそう、食らうと辛いなと思ってダウンロード版買いましたね。
え、なんかダウンロード版 なんか すげえゲーム容量だったって聞きましたけど、大丈夫でした？
あー、なんか多かったみたいですけど、俺あんま気にしてなかったですね。あの事前ダウンロードができたんで。
あ、なるほど。
そう、前日の夕方ぐらいからダウンロードして全然間に合ったんで。
いやー、ならよかったね。なんか
そうそう、いやでも最近のゲームでかいから本当容量じゃねえや、回線が細い人にとって本当地獄だなと思うよね。
そうそう、
だってアップデートでさ、
うん、
あの40ギガとか来てたらしいですかね。
すごいよね。
まあ、まあ、そういう時代だよねみたいな。
ほんと、まあでもそういうことだよね。
そうそうそう、いや作ってる方大変でしょうけどね。
まあね、うん、でも実際のそのプレイ内容はどうなんですか？僕は買わずにタイムラインとか眺めてると、
うん、
あのみんな楽しそうだなっていう感じだけ吸い込んでたんですけど。
そうっすね、あのね、そのゲーム的な完成度というかシステム面においてはこの前の対馬じゃないけど、
うんうん、
やっぱりねそこまでめちゃくちゃ新しいかって言われるとそんな感じもしないんだけど、なんかフォールアウトとかさ、はいはいはい、ああいうオープンワールド系の範疇からはそんな外れてないかなって気がするんだけど、
うんうん、
やっぱり世界観、サイバーパンクのさ、
あ
の、
はいはい、
まあ、ちょっと電脳的な感じ、要はネットワークでみんながつながってる中でのいろんな問題とかさ、あの人間とロボットの差がなんか曖昧な世界観だったりとかさ、
うんうん、
ああいう世界観のゲームっていうのもあんまりそもそもないし。
そうだね、ああいうゲームないね。
うん、でサイバーパンクっぽい街並み、要はなんかすごいビルが立ち並んでて、いろんなネオンとか広告とかがビタビタビタビタビタって貼ってあって、なんか複雑な建物がごちゃってあるみたいな、
うんうん、
それを結構なスケールで、マジでプレイしてみたら結構なスケールでずっとあるのよ、その街並みが
バー
って、これすごいですね。街並みの見応えがえぐい。なんじゃこれやと思って。そうそう、でグラフィックもすごい頑張ってるからね。
なるほどね。まあ、
で
も
正直 PS4 でやってるそ
う、うん、
スペックというか性能は足りてないんだなっていう感じはすごいする。なんか、まあ、シンプルに処理落ちするしね。
あ、うん、なるほど、処理落ちか、そういうとこまで来ちゃうか。
そうそうそう、敵のアジトみたいなとこ行ってさ、うん、あの敵の人数が多いとこ行くと結構ガクガクになるのよね。
あ、へえ、それもコマ落ちするレベルの話。
コマ落ちはしてるでしょうね。
へえ、
だからちょっとね、なんかこれ大丈夫かなっていう心配になったりとか。あの最初の頃だと俺結構やっぱ落ちたりとかしたんで。
あ、そう、
フリーズして、
まあ、うん、確かにな、落ちるのは辛いか、確かにな。
そう、何が原因でね落ちてんのかとか正直よく分かんないけども。
そうだよね、まあ、まあまああるけどね、 PS4 とか変更ハードだったら別にサイバーパンクに限らず落ちるのはあるけどね。
なるほどね、まあ、でもまあそういうのはある程度覚悟はしてたんだよね、もともとね。
ちなみにさ、僕全然分かってないんだけどさ、
うんうん、
あのゲームってさ、なんだろう、その最初に与えられる目的とかってどんな感じのが来んの？
最初か、最初ね、一番最初で言うと、
うん、
一番プロローグ的な話がちらっと入るんだけど、
うんうん、
それをね選べるんだよね、出生みたいのを選べるらしくて、3種類から。
ほう、
移民みたいなやつと、あとは、うん、要はその地域で育った子供みたいな、要はストリート的なね、
はいはいはい、ストリートチルドン的な、
うん、で俺が選んだのはね、コーポレートっていう
会社、
そう、会社に勤めてる人なんだけど、まあいろいろ会社のごたごたで、まあ結局追い出されるんだけど、でアングラな方にね、どんどん踏み入れていくみたいな話なの。
はあ、はあはあはあはあ、なるほど。
そう、
じゃあ選んだキャラクターによってもちろん最初は違うわけだ、スタートは。
そう、スタートは違うんだけど、ほぼみんな同じような状況に陥っていくっぽいね。
へえ、
うん。ただそれぞれの出生によって選択肢というか会話が変わったりとかっていう部分はあるみたいなんで、まあ大まかなストーリーは多分変わんないっぽいですね。
じゃあそのサイバーパンクな世界で、なんだろう、あれ盗んでこいとかそういう話とかになってくるわけ？
そうそう、最初そのアングラなところからどんどん成り上がっていこうぜっていう仲間たちがいて、でそいつらと成り上がっていこうぜってやっている中で、まあいろいろゴタゴタしていくみたいなね。あんまり言っちゃうとあれなのかなって感じ。
まあまあまあ、なるほどね。
その中にあの、まあ、電脳的な、まあ、ストーリーテリングだったりとか、
うん、
サイバーパンクのならではのやつでいうと、あのブレインダンスっていう、
うん、
その世界観の中にある技術があって、でそれは要はなんだろうな、ビデオテープの超拡張版みたいな、
ほうほうほう、
要はその誰かが 体験したものをまるっきりそのまま自分の体験として体験できるみたいな。
ほうほうほう、なるほどなるほど。
そうそう、だから誰かがぶん殴られるシーンがあって、それを自分の脳にブレインダンスとして取り込もうとすると自分が殴られてる感覚になるっていうね。
なるほど
っていうような装置があって、で、うん、それを使ってその人として体験することもできるし、その人が無意識下で感じている全てのもの、要は見えてる範囲だったりとか聞こえてる音っていうのは本来すごい小さくしか聞こえてないんだけど、すごい拡張してちょっとだけ聞こえてる音なんだけど、それを拡張して
はあ、
なんだろうな、遠くで誰かが言ってるやつをもっと音を拡大して聞こえるように
したりとか、分析したりするのね。
そうそうそう、そういうね、いろんな本来は見えてないものを探っていくみたいなテイストがあったりとか。
ああ、なんか、ああ、そうだね、うん。サイバーなやつだね。なんていうの、このジャンル。もう本当にわかんねえや。あるよね。そうそう、でも、広角機動隊とかにある話だよね。
そうそうそう。わかりやすく言うと、広角機動隊みたいなテイストをすごくしっかりオープンワールドで作ったゲームって感じするね。ハッキングとかもあるしね、やっぱりね。
へえ。
だから、戦ってる相手の、
目を
ハッキングして、
ハッキングして
一時的に見えなくしたりとか。
ああ、それそういうスキルがあるみたいな話。
そうそうそう、技みたいのがあって。
あ、たーすごい楽しい。
脳のチップ焼いたりとか。
あ、楽しい。
逆にやられることあるけどね。
ああ、なるほど。
ハッキングされていますみたいなゲージがビーって増えてて、やべやべ、どっかからハッキングされてんぞ俺みたいな。
ああ、楽しいね、それ。敵の姿見えないけども攻撃されている。そうそう、
で攻撃されて誰だと思ったら、監視カメラ越しにハッキングしてるみたいなね。
あ、楽しい。あ、すごい。
監視カメラ壊すとハッキングと中断するみたいな。
すごい。ある意味ジョジョみたいだね。
危ねえ、
危ねえ。女性がいるみたいな。
そうそうそう。相手のテロテリに入ったみたいなさ。あったりするからね。結構、だから、お話とか、なんだろうな。まあ、やってる体感としては面白いですね。あんまこういうテイストなかった。
あ、面白いな。なんか、今の話でだいぶ実感が湧いたな。なんか、
うんうん、
剣と魔法みたいな世界だったらそういう遠隔で攻撃するとか、まあ、まあまあザラにあったけども、うんうん、そうか、ハッキングみたいな概念があるとそういうことができるんだね。
そうなんだよね。だからベースはそのフォールアウトみたいな感覚なんだけど、うんうんうん、あれはどちらかというとスチームパンクに近いじゃない。
そうだね、
うん、じゃなくてもうちょっとサイバーな要素が入っている、まあ、オープンワールド、
なるほどね、
みたいな。
じゃあなんか話してたやつ実はもう期待してたとかそういうので裏切りを受けたりするのかな。
どうなんすかね。まああるでしょうね。全体的にアングラな話だから、まあそんなのもまあまあまあザラですけどね。
そ
うだな。
そこでぶらついてた犬、実はロボットだったとかあんのかな。
どうだろうな。
あんのかな。盗聴されていた、あの犬かみたいな。
まあ、あってもおかしくないけどね。ロボ犬だったみたいな。そう、でも人間だと思ってたやつがサイボーグっていうか、そもそもロボットだったみたいなね。
ああ、そうだよね。まあ、そうだよね。
は、まあ、多分普通にあるだろうし。
なるほどな。
うん。
そしてなんかな、なんか、なんとなくあのスタジオが作るもんだとな、その舞台が広そうなんだよな。
そうだね。でもエリアが広いっていうよりかはなんか複雑さというか密度がすごいっていう感じ。
うん。だって絶対そのさ、建物の中とかを考えると、
うん、
横の広さだけじゃないもんね。
そう
だね。高いとか単純にあるもんね、きっとね。
そう、結構上下に入り組んでたりとか、下側にね、地下が広がってたりとかっていうパターンもありそうだったから。かなりまあ見応えもあるし、同じパターンの建物が繰り返してるみたいなのよく、まああるじゃない、オープンワールドでも。
まああるある。
そういうのとかほぼないの。うん、なんかこの辺すごい空き地だね、みたいなあんまないのよ。ひたすら建物ガーって並んでるみたいな。すごいね、みたいなね。いやでもね、
うん、
ほら、今回のってさ、FPS じゃない？
うん。
主観視点だからさ。
うんうん。
でも、その主観視点っていうチョイスが、なんか結果的にすごい良かったのかなっていう。
ほうほう。
なんか、自分が体験してるみたいな感覚がすごいあって。結局、最初、キャラメイキングする時点でも、主人公が誰っていうのは決まってないんだよね。要は、あなたですっていうタイプのゲームだから。
うん、そうだね。
なおかつ、サイバーパンクで、さっきのブレインダンスとかもそうだけど、
うん、
そのキャラクターが体験してるっていう主観があるから、
はいはいはい、
ちゃんと FPS で私がそのブレインダンスの体験を体験してますっていうのがすごく分かりやすく感じられるというかね、俺がこの景色を見て、別の人になりきって見てるんですみたいのがそのまま受け取れるから、すごく、
ああ、なるほどね。確かにウィッチャーみたいなゲラルトさんですっていう感じだと、そうそうそう、確かにね、感じにくいかもね。
そう、ゲラルトさんを俯瞰して見てるみたいな感じじゃなくて、 完全に自分がもう車を運転してバイクを運転してここまで行って打ち合いになってみたいな。
なるほどなるほど。
脳をハッキングされてされてみたいなさ。いやあそこのカメラをハッキングしてカメラからの目線になって別の角度から相手ハッキングするとかさ。
すごいなあ。楽しいなあ。
楽しいですね。
頭疲れそうだな。
あそれはある。ちょっと疲れるかもしれない。あの物量がすごいんだわなんかね。
はいはいはい。
あのセリフというかね会話とかもすごい量出てくるのよ。
うんうん、
あの普通に歩いてるだけでも街中で話してる人とかがいたりするんだけど、
はいはいはい、あ
の会話してるんだけどその会話が結構な尺でなんか喋り合ってるのとかをなんだろうな いろんなとこで聞けるのよ。要はなんかさわテンプレートなさ、
うんうん、
なんか同じような会話ずっとしてるみたいな感じじゃなくて全然違う話をここのエリアはこういうことがあるからその会話をしてるとかさ
あーやっぱ来ちゃう。それウィッチャーでもあった現象だよ。
あーやっぱあるんだ。
本当にやばいんだよね。なんかあの無限にあるのこの会話みたいな。
そうそう、ずっと喋ってられてますねみたいな。とかあのゲーム始まる時にさあの長い読み込みってありがちじゃない、
うん、
オープンワールドって、うんうん、そのタイミングもちょっと思考が凝らしちゃってその、うん、ゲームの進行度合いによってそのローディング中に、まあ、ちょっとしたそのフレーバー音声みたいのが流れてるみたいな。ほうほうほう。ラジオから流れてるのが聞こえるみたいなテイストになってて、そこでもなんかそれをぼーっと聞いてるとローディングが終わってるみたいな。
ああなるほどね。
うまいですね。
音声か。音声って珍しいね。
そうそう音声珍しいね。一応なんか画像もあるんだけど、まあ、画像は割と一枚絵に近いような感じの画像なんだけど、まあラジオから聞こえてますよみたいになってて、
ね、いやーサイバーパンク買うか悩むよね。
でも小平さん、小平さんなんかあんまりこういうソフトやらないかなと思いきやフォールアウトとか結構できるから全然できそうな気がします。
うん、なんかねあの確かにあのすガッと食いつくタイプのジャンルではないんだよね、
うんうんうん、
ま、ただあの周りの評判も見ていると、うん、やっぱりこれは遊んどいて損はないんだろうなみたいなその吸引力はすぐ感じてるんだよね、
うん、あのね結構ねその、まあ、なんだろうな第一章みたいなところがあって、まあ、起承転結の木みたいなパートがあるんだけど、うん、そこは俺は結構引き込まれましたよ。あのほらホライゾンでいうところの一番最初の村がどうにかなっちゃうみたいな話があるじゃない、
はいはいはいはい、
なんかああいう要はなんだろうなここから先への推進力みたいのがこうガツンとくるみたい
な
感じがあってですね。
あーそうだな気になるな、うんうん、でも桜姫買わなきゃなっていう義務感もあるんだな。
わかる。桜姫も俺やりてえけどな。やりてえんだけどな。まあちょっととりあえずは一旦こっちやろうかなっていうか、
うんうん、まあまあ、うん、多分結構なボリュームがある対策だと思うんでね。
そうだね、まあ、メインもしっかり描かれてるしなんかサブクエとかもなんかひたすら入ってくるんだよね。なんか全然こっちからインタラクション取ってないのにさ向こうから無線でなんかさお前の評判を聞いてどうのこうのとか言ってさなんかいろんなクエストボンボン投げられるのよ。なんか クエストっていうかサブクエのリストがドワーってなってるの。もうちょっと待ってくれみたいな。どこどこで車を入手したから買いに来てくれとか言われてさそれもクエスト扱いになってスコスコって入ってんのよ。めっちゃあるみたいな。まあでもそのなんか情報過多な感じが確かに逆にサイバーパンクっぽいっちゃっぽい
か。確かに確かにそうだね。
そうそうそうそう本当に情報型、
ね、勝手に入ってくるってそれは その世界観に合ってるね。
お前誰やねんってやつかめっちゃ連絡な。そうそうそう。であとテキストとかもめちゃくちゃあるしね。あのフレーバーテキストみたいなのが結構落ちてんのよデータとして。
ああ読み物インベントリー的なやつか。なるほどね。
そうそうそう。で拾うとまあその自分のね読めるところに追加されてくんだけど、
うんうん、
あのいちいち読んでるとマジで終わんねえなって思うぐらい出てくるんでまあ後でまとめて暇な時に読むかなっていうそのぐらい。なんか多分あの世界観を保管したい人向けに、うんうんまあ、置いてあるよっていう感じなんだろうなみたいな。読ますとさすがにゲームのテンポ悪すぎませんかみたいな。
そうだよね。なるほどね。
感じがある。あでもねフォールアウトより読みやすそうだった。
あまあフォールアウトは読みづらい。
読みづらいよねあれ。なんでだろうね。
画面の切り替えもちょっともさっとしてくるしさ。
そうそうそうそう、あれはちょっと読みづらいかあれなんだけど。
でもまあフォールアウトのあれみたいな話でしょ。
そうそう。でもテイストは本当にあんな感じ。
読まなくても何にも支障はないはずだっていうレベルのもの
だ、ね。そう。保管するような感じで。
なるほどね。
うん。楽しいですね。あとあれだよね。あのほら。
うん。
ゴースト・オブ・ツシマでさ、
お
う、馬呼ぶと来るじゃん、
うん、
サイバーパンクであの車とかバイク呼ぶと、
うん、
無人で来る。車とかバイクがブーンっつって
上来たね、
来たよってププって
キキって来るの。
止まってクラクション鳴らしてくる、ププって来たよって。
あ、やばいね。
よしよしって思う。いや別に喋ったりとかしないんだけど。そっか、この世界だからだったらこれありだねと思って。
そうだよね、まあ、なんかどっかに駐車してくるよりもよっぽど自然だよね。
そうそうそう、迎えに来てくれるというか、向こうから来てくれるって、お便利って。
なるほどね。
そういいよ、なんか
いいじゃないの。いやー、サイバーパンクな、うん、今すぐ買うかいつか買うかとか、逆になんか PS5 待つとかそういうのもちょっと思ったりもな、いろいろ考えちゃうね。
いいかもしれないですね。
そうなんだよな、悩むな。
まあいい状態でやるなら PC 版か、まあ、次世代機っていうか PS5、
そう、まあ
Xbox シリーズの世代がいいのかなってプレイしてては思ったよ。
そうだよな、うん、いや現実多分だけども僕みたいな考えの人って多分多少いると思ってて、あの、うん、ウィッチャーの経験があるからさ、
うん、
デカめのダウンロードコンテンツ絶対来るという気はしてるんだよね。
いやまあ来るでしょうね、なんかしらね。
でその時あのすごいアホなんじゃないのっていうぐらいのセールが来たりするからさ。え、この値段なんですみたいなの絶対来る気がする。
確かにウィッチャー3の今の安売り感がえぐいからね。
そうそう、なんかさ、
マジでみたいな。
その時絶対 PS5 きっと持ってるだろうしなとか思っちゃった。あそこ待つみたいなさ、そういう感じも出ちゃうんだよね。
まあ、
なんかね、
それもありっちゃありな気がしますけどね。うん、まあでも現状ですでにもうこの前見たニュースだと全世界で800万本売れてるとかって
、ねえ、
スタートダッシュで800万本すげえなと思って。
ねえ、すごいよね。何度も延期したのにそれすごいなって思っちゃうよ。
いや延期がちょっと期待度高まりすぎちゃう、大丈夫かとは思ったけどね。まあまあなんとか、うん、ギリギリで、まあ、ちょっとバグ報告とかいろんな細かいところにツッコミは入ってますけど、おおむねいいですよ。キャラクターの髪型変えれないとかね、いろいろあるけど現状。まあ、多分バッチ入ると思うんだけど、どうなんだろうな。
いやいや、まあじっくり直していきましょう。その致命的なものがなければいいっすよ。
そうそうそう、焦ってもしょうがないよね。
そう、セーブが永遠にされないとかさ、あの3日するとセーブデータ消えるとかあったら嫌だけどさ。
そうだね、それはないけど、あのオプションの設定がリセットされてたりとかあったよ。
あー、それ地味にきつ
い。あれ、なんか字幕消したのにまた入ってんなみたいな。
あー、弁護しきれねー。
それとかちょっといて、これは痛えなとか思ったけど。
それは早めに直してあげて。
あ、いや今必死こいて直してんだと思うよ。もうすでにアップデート1回来たしね。
うん、いや、うん、いいと思う。まあでもなんかユーザーはそれでそれを多めに見てあげてほしいよ。
そうだね、うんうんうん、まあ楽しんで、まあ興味ある人はやって、うん、まあそんなないと思いますけどね。もちろん PS4 でも全然プレイできないレベルじゃないからね。
うんうんうんうんうん、うん、いいと思います。まあまあそんなんでね、今日も本編そろそろ行きますかね。
おい、
まあ今日はね、まあ本当だったらね、あゆみさん交えてやるつもりだったんですけどもね、
うんうん、
ちょっと都合が合わず、
うん、
ただ今年で最後のお便り会になるだろうなと思いましたんでね。
そうなんですよね、師走だな。
そうなんですよ、だからここいらで今年最後のお便り会、
うん、
今日やっていこうかと思います。
はい、
そんなわけで本編入っていこうかと思います。
よー、
でーす。
はーい、お便り会です。
うん、じゃあ今日はあれですか、交互に読んでいきますか。
そうですね、何通いけるか分からないですけど、
う
ん、
そうだね、うん、まあ4通とか5通とかいけるといいなというところでやっていこうかと、かなと思います。
はい、
そんなわけで1つ目は僕から読ませていきますけども、
うん、
お名前がケリーさんから。
はい、
タイトルが遊び大全。
うん、
本部読んでいきますと、おはようございます。
おはようございます。
トランプや将棋、チェスなど、王道のテーブルゲームなどが51種類収録されている遊び大全51を購入して時々暇つぶしに遊んでいます。
うん、
あ、これちなみに8月末のお便りですね。
はい、ありがとうございます。
当時確かにリリースされていた気がしないでもないですね。
そんなタイミングでしたっけね。まあまあ、買ったんでしょうね。
うん、うん、そうだね、多分そんなにこう安くなったから買ったじゃない、割と直近で買っただと思うんですよね。
うんうん、
もともと DS にあったゲームで、みんなでは DS を持ち寄って仕事の休憩時間にババ抜きや七並べ、大富豪などでよく遊んでいました。
うん、
DS ではタッチペンを使って操作していたんでプレイがしやすかったです、
うんうん、
スイッチではそうはいかずジョイコンでカーソルを動かします。前より操作が しやすいな、しにくくなったな、気にならないなといろいろあります、
うんうん、
ジョイコンを使うことによって前より面白くなったなと思うゲームもありました、
うん、
総合評価として個人的には DS 版の方が良かったなと思っています。後のハードに合わせて作り直すのも大変なのだろうなと思いました、うん、スイッチ版も通信で遊べますのでぜひ七並べや神経衰弱を一緒にやりませんか。ではまたメールしますねといった内容でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、遊び大前、
うん、誘われてたんだねこれね。ごめん
いや小平さんこの時はスイッチ持ってるよね。さすがに
持ってる持ってるスイッチ持ってもう1年ぐらい経ってるからね僕もね。
そうだよね。これ持ってますこのソフト。
いえ全然、
うん、
皆さんもお気づきかと思いますけども、うん、僕スイッチのソフトしばらく買ってませんよ。
確かに強いて言えばあれか、桜姫買おうとしたらスイッチかもみたいな。
でもねいろいろね今迷ってる。結局 PS4 の方がやりやすいんじゃねっていう ね、 なんかね、迷いが生まれてるよね。
そうだな、別に小さい画面でやる必要もなさそうだしな。
そう、今別に持ち運んでやる、いややらねえだろう。PS4 じゃねっていうのがね今脳裏の中で桜姫はね泳いでるよね。
まあ一応メイン機だしね今のとこね。
そうなのよ、スイッチ。まあでもね、まあいいんだ、ゼルダ遊んだし、オクトパストラベラー遊んだし、
うんうん、
リングフィットアドベンチャー今でも遊んでるし、
うん、
スイッチに対して全くの後悔はないんですけども。
おいい、まあ満喫してるよね。
ただね、遊び大全51を買おうとかね、
うん、
なんだろう、流行りだったら動物の森買おうとかっていう意思がね、全くないんだよね。
まあ、必要な時にあればいいよねっていう感じはあるから
ね。そうなんですよね。ただね、遊び大全とか動物の森もそうなんだけどね、
うん、
確かに遠隔で一緒に遊ぶ人がいたらこれってのゲームはねやっぱスイッチ様々だと思うよね。
そうだね、遊び大全に関してはお裾分けでオフラインでも2人とか全然できそうだしね。
うん、できるできる、
うん、良さそうだよね。
まあ普通に 家だったら確かあれコントローラー回しで遊べるんだよね。
あ、そっちでもいけんだね。
確かね、うん、で全然4人プレイの要はゲームとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
だからそれを1台のスイッチでやるとか確かできるはずなんだよね。
うん、そういう手軽なねオフラインプレイもスイッチはしやすいですもんね、コントローラー外せるし、
うん、でまあまあケリーさんが言う通りね、 DS だったらまあ1人1端末っていうのが普通だったからまあそっちの方が操作性いいんだろうなという気はするんだけどもね。
あれでもスイッチってタッチパネル、あそうか、でもその持ち運びモードじゃないとタッチパネルは機能しないか。
うん、タッチ、そうだね、タッチパネルでできないのかな、できそうな気もするけどね。確かにね。
そうだね。
でもどうなんだろうな、なんかさ、その話で突き詰めていくとさ、
うん、
DS が一人一台だったからみたいな目線に入っていくとさ、
うん、
いや結局さそれスマホでよくね問題に突き詰まっていく気がしてね。
まあそうだな。
なんかスイッチっていう一台にこのゲームが入っていてスイッチだからこそ遊べるんだよ感っていうのをなんか任天堂うまく演出してる気がするんだよね。
そうだね、出す時もなんかね過去に DS で出てましたっていう雰囲気すごいない感じで出してたなとは思ったりするよね、
うん、そうそうそう。なんかそれこそさおじいちゃんおばあちゃんと一緒に遊ぶのはスマホじゃないっすよね、スイッチですよね感みたいなのがね、
あ、はいはいはいはい、
感じるんだよね。
まあ分からんではないしね、
うまいなーって思うんだよね。
大きい画面でもできますよとか言われたらなるほどって思っちゃうもんね。
そうそうそう、
ファミリー感のあるゲームプレイってまあどっちにしてもそういう形になってくもんね、テレビでやるみたいな、
う
ん、
そうそう。でまあ遊び大全のさその昔からのゲームっていうかさ、
うん、
ス
タンダードのボードゲームみたいなね、そうそうそう、
みんなルール知ってるでしょ的なゲーム多いじゃない、
うん、
それ大事よ
で それに合わせて他の国のスタンダードみたいな、日本ではあんま知らないようなゲームとかっていう深みもありますぜみたいな、しかも51個も入ってるって結構エグいですよ
そうなんだよね。なんかさ、持ってないで言うのはなんか卑怯かなと思うんだけども、持ってたら、うん、あ、このゲーム知らねえけどやってみようぜっていうの起きるよね。あのゲーム絶対。
そう、思う。
そこの、なんかに食いつくわせ具合というかさ、
うん、
遊びやすい餌、家族でやればいいじゃんっていうのは、七並べとかできるしっていうなんか餌がありつつさ、
うんうん、
全く知らねえのやれる土壌があるのってなんか強いなって思うの。
いや、そこは普通にうまいと思うけどね。で、うん、なおかつあれでしょ、任天堂の この今まで培ったすごくいい感じの雰囲気の。
あ、そうそう、なんか多分あのエフェサウンドエフェクトとか SE とかさ、めっちゃいいんですよ、どうせ。
そうそうそう。そう、コロコロコロコロみたいな。ずっと音とかするじゃん、なんか。
めっちゃね、なんかマス目動いてくこの音気持ちいいなみたいなさ、
そうそう、もうほとんど ASMR じゃないですかみたいなテイストのさ、なんかいい音すんなみたいな、
そうだよね、
感じのなんだろうなって思うと強いだろうなとは思う。
あるよね、絶対あるよな、いいと思う、いいと思う、絶対いいと思う。
なんかとりあえず一本持ってたらなんかいろいろ便利そうだよねっていう感じはあるしね。
うん、
わかる気がする。
そうそう、特にまあ今で言うと年末年始のシーズンですからな、
うん、
やっぱりこういう手のゲームっていうかは
いいですね。
いいと思うんだよな。
でなんか全然初見の、みんなが初見のゲームを回して遊んだりとか全然できるもんね。
そうだね、みんな初めてやる、ルール知らないでやるっていうのは、
そうそうい
いよね。それこそあの年齢層バラバラでも一緒に楽しめるというか、
うん、キャーキャー言いながらできるのいいよね、うん、なんとなく想像つくじゃん。
そうそういいよね。
いいよね。
わかんねえけど、なんかさ、なんか解説マリオとかいそうだしな。
うんうんうん、
なんかここの付けこうするんだよみたいな、こうマリオじゃないかもしれないけど、なんか出てくるやついそうだしさ。
任天堂のキャラクターかな。
うん。
とかな、背景に任天堂のキャラいるとか。
ああ、いそう。
知らんけどな。まあありそうだよね。
ね、いやいいと思う。
うん。
うん。まあケリーさんとやることは。あるんだろうかな。
俺も持ってねえしな、そもそも、ね、スイッチな。
まあ何か機会があればみんなでやりたいですね、こういうのね。
そうですね、こういうのいいですよね。
もうあのテトリス99とかもみんなでやりたいな。
いいな。
99に集まんなくてもいいからみんなでやりたいな。
やりたいな、テトリス99な。うん、
あとなんかハルさんをみんなで、なんだハルさんをひたすらみんなで倒そうとするあの勝ち抜き戦、負け残り戦やってみたいな。それな。
そんな強くねえから俺。マジで。絶対いるってリスナーの中ですげえ強い人。
ハルさん半端ねえみたいなさ。
なんかあのトーナメントでさ、誰が一番テトリス強いかみたいなやってみたいよね、確かに。
そういうの見てみたいけどね。僕は単純に見てみたいけどな、そういうのなんか。
リスナーの中にすんげえ強い人とかいたらちょっとワクワクしちゃうじゃん。やべえとか言ってみんなで言うみたいな。
そうそうそう。
いいよね。
完全に、いや、出てないやつまで見えてるとしか思えないとか言われた。
まあ、あるよ、そういうのは。そろそろテトリスも来るなみたいな、直感でわかるみたいな。
あとなんかね、なんかすごい大逆転劇とか見たいもんな、なんかさ、
あ、
棒が2本連続できた
ここで棒みたいなね。
そうそう、そういうのってなんかさ、あの、うん、上手くなくても盛り上がれると思うんだよな。
そうなんだよね。そういうのってなんか、うん、それこそ e スポーツって呼ばれてるものの面白みだったりするような気がする、ね、うん、
ずるずる、
うん、
いやー、いつかみんなで遊びたいと思っています。
うん。
まあそんなんで2つ目いきましょうかね。
じゃあ俺ですね。
はい。
2つ目、お名前は藤縄さんです。
うん。
タイトルがインディーゲーム楽しいですね。
うん。
かっこ配信で取り上げなくても大丈夫です。
取り上げちゃうけどね。
取り上げなくてもって言われたら取り上げちゃうよ。
ねえ。
はい。本文。
うん。
小平さん、春さん、はじめまして。いつも楽しく拝聴しています、
うん、
私はデベロッパーが好きで、それらに注目した回、レベル24、108、132などが配信されていると特にテンションが上がります、
うんうん、
レベル132ではどんな人たちがゲームを作っているか分かれば愛着は湧きやすいといった旨の話をされていたと思います、
うん、
私もすごく共感していて、人となりが分かりやすいものがあり、インディーゲームも好きです。
うんうん
うん、なのでまたインディーゲーム全般に関する配信があると嬉しいなと思っています、
うんうん、
例えばカップヘッドの開発者の兄弟はゲーム業界未経験ながらも本業の合間に開発し、開発費のために家を抵当に入れたというエピソードが有名です、そこまでなんだ。なんか一発目の作品だってのはよくよく聞きますけどね。
へー、すっげー、
すごいやばいよね。
やばいよね。
ゲームの面白さと直結するわけではありませんが、背景を知るとゲームへの感想がちょっと変わってきませんか。過去気のせいかもしれません、うん、笑い、最近でも任天堂はインディーワールド、ソニーはプレイステーションインディーなど、ファーストパーティーもインディーゲームに力を入れています、
うんうん、
またインディーライブエキスポというインディーゲーム番組では、1回の配信で730万回も視聴されました。
へー、
第2回は11月配信です。これにやってましたね。
見
ました
。もう出てるんだね。
見ました見ました。流れ来てますね。ちなみにゲームフリークや春研究所もインディーゲームも配信しています。前者はスイッチなどでギガワーカーを、後者は働く UFO を出しています。お二人の趣味からずれる気もしますが、最後に宣伝いいですか笑い。私はインディーゲーム開発者へのインタビュー記事を書いていますということで、
へー、あ、すごい。
リンク貼っていただいておりますけど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、インディーゲーム
すごいね。まあまあ、この番組で言うと確かに僕よりは春さんの方がインディー系の造詣深いというかね。
そうですね、話の中に出てきたインディーライブエキスポっていう、
うんうん、
これはね、プレイイズムっていうインディーゲーを配信している、
あ、はいはい、聞いたことある。
配信というか販売かな、
うんうん、
インディーゲーの、日本のインディーゲーのパブリッシャーがいるんですけど、
うん、
そこが、中心になってやってるインディーゲームの、まあ、情報発信番組みたいな、今年2回やってるんですけどね。
なるほどね。で、それはもう、
それはもう番組なんかもうインディーゲームのかけ流しみたいな番組ですよ。すんごい量のインディーゲームがドワーって3時間4時間ぐらいかけてドワー
そんな長いんだ。
長い。もうなんか、ね、何タイトル出てきてんだろうっていうぐらいマジで知らないやつばっかり出てくるから、
でそれが再生数半端ないんだね。
そうそう、で結構ちゃんとそのインディーゲーに詳しい人が配信してたりするんで、これはこういうゲームでみたいな話もあったりとか、
な
のでその配信してる方も分かんないゲームが出てきたりとか、要は紹介してほしいゲームを要は募集して、でそれを、紹介するみたいな全体のメインコンテンツではあるんです
よ。なるほどね。
でなんか出てきたやつの中でなんかちょっとこれ面白そうだなってやつ検索して、配信されてスチームだったらウィッシュリストに入れてみるみたいな、やったりとか。そうそうそう、普通に楽しいですね。
そうだよね、まあ現実昔と違ってというか、今はもうメインハードでインディーゲームを募集するっていうのかな、まあなんか、販売とかっても強化してくれてる、さっきの任天堂のインディーワールドとか、
そうですね、任天堂は特に力を入れてる感じしますね。
そういうのやってくれるようになったからね、なんかその辺はなんでしょう、それこそ独占とは言い切らないかもしれないけども、インディー系がハードを引っ張るってことは結構増えた気もすんだよね。
そうだね、前にも言ったけど本当にインディー系がこう対策の合間を埋めてくれるじゃないけど、
そうそうそう、なんか10年ぐらい前だったら考えられなかった状況だと思うんだよね。
そうなんだよね、ちょっとさ一旦スマホに流れた時期あったでしょ。
あったあった、
スマホゲーに。で今さ、またさ、やっぱりゲームやるならちゃんとコントローラーあるゲームってやりたいよねみたいなさ、でもそんなヘビーなゲームやるあれじゃないんだわっていう人がなんかちょうどインディーゲーにこう落ち着いたりするのかしら、ね、とか思ったりするんだけどね、
それはすごい思う、確かに、
実際ね、スマホで配信されてるゲームも言うてみりゃインディーゲームばっかりだったりするわけじゃない、結構、そういうところもあったりとかで。
そうだよね、確かにね、スマホでもいいじゃんっていう、まあそれも十分わかるしな、スマホで やりやすいっていうのは確かにある部分もあるし、ただやっぱりまあ特にアクションゲームとかだったらコントローラーでやりてえわっていうのはなんかもう、もうなんかね、体に染みついてんのかな。
まあそうだよね、
その感じすごいあるんだわ。
桜姫とか絶対スマホでやりたくないもんね。
やりたくね
え。ああいうアクションは無理だからね。
なんかね、なんかね、いまだにね、なんかスマホのゲームやってんだけど、それこそドラクエとか何の違和感もなくやれてたんだけども、たまに、この間オクトパストラベラーのスマホ版とか触った時もちょっと思ったんだけども、画面触るのがなんかね、嫌な時あるんだよね。なんか自分の指で肝心なとこ見えないとかっていうのがすげえストレスになったりする時あるんだよね。
で、なんかね、いまいちこう、特に方向キー的なやつがさ、今どこ入力してんのか分かんないみたいになるじゃない。
そんなさ慣れてしまえばって話なんだけど、なんかそれがね、受け入れがたいって時があるんだよね。
そうだね、そうだね。スマホでね、FPS とかやるとさ、エイムは確かにさ、指でこうぬるぬるって動かせるからさ、すごいアナログ的に動かせるから直感的なんだけど、なんか、上下左右の移動がすごいなんかうまく動けなくてうーってなるみたいな。
なるなる。
あるからね、なかなかね。
そうなんだよな、まあでもその上でな、そのうちというか、アップルとかだったかな、アップルとかグーグルとか、スマホの OS 作ってる側とかだとさ、 なんだ、PS4 のコントローラーもネイティブにつながりますよとかっていうのを、
はいはいはい、
もう普通に打ち出したりもするようになってきたからさ、
うんうんうん、
やっぱりまたそこの隙間は由来でいくんだなって思うんだね。
まあね、いやでも、なんかもしかしたら Xbox の目指してる世界なのかもしれないけど。
ああ、そうそう、それはそうなんだよな。結局そこに、その未来待ってんのかな。
そうそう、要はあなたがやりやすいやり方でゲームやってくれればいいんじゃないですかねっていうさ。
すごいよね、遥か高みだよね、その意見
なのかもしれんよね。すごいよね、確かにね。なんかちょっと先行ってる感あるよね。
お釈迦様みたいな人がさ、遥か高みからさ、あの僕がこうお釈迦様の手のひらの上でさ、はあ、ハードは何でもいいんですかみたいな。
プレイ環境は何でもいいです、その代わり Xbox は全部内包しますよって、でかいって思う。
スイッチとあの PS4 のコントローラー握りしめた僕がわなわなしてる、はあ、どっちでもいいんですかみたいな。
あ、面白いよね。まあインディーゲーはでもそう尖ったゲームが多いからね、面白いですよ。でまあ全体的に比較的プレイ時間とかちょっと少なめのものが多いんで、うん、あの合間にやるみたいな、
あるある、
うん、感覚ができるから、すごいそっちはそっちで好きなんですよね。特にあと横スクロールのアクションとかさ、シンプルなものが多かったりするから、
うん
うん、手出しやすいんですよね。
そうだよね、あの、うんうん、ゲームしてる感すげえ手っ取り早く味わえるよね。
そうそうそう。なんかそれこそスーファミの頃のあの感じみたいなのをすごく感じるんでね。
そうだよね。
そのテイストを残しつつも、今っぽい今まで見たことない要素とかこうグイグイ入れてきたりするのとかあるからさ。
面白い。そうね、なんか僕はそんな語れるほどではないけどもさ、うん、最近のインディーゲームでさ、やっぱり、あ、こいつ、やっぱ、俺と同じ時代生きてたんだな、みたいなゲームを作ったりしてさ、わ、うん、かるわかる、みたいなテイストが織り込まれたりするとかっていうのを感じるのは、少なくない気がするんだよね。
うんうんうん、
やっぱ同じ時代生きていて、同じ時代のものを触れてきていたからこそ、うん、あ、そして最近のエッセンスをちゃんと入れていますね。あ、同じ時代の人間だ、みたいな。それを感じるのはね、僕割と嬉しいんだよね。
そうね。そうそうそう。うん、ちょっと懐かしさもありみたいな。そうそうそう、まあ一方でもうアホみたいにクオリティの高いさ、まあそれこそノーマンズスカイもそうだし、アークとかもそうだし、あとブライトメモリーとか一人で作ってる FPS みたいなのがあるんだけど、それとか嘘でしょっていうクオリティだったりするしさ、一面ではそういうところもあるから、やっぱ追っかけてると面白くはあるよ。
そうよね。
うん。
いや、まあいいと思うよ。
うんうんうん。
まあまあね。まあ、ああ、でもあれか。このお便りくれた、藤縄さん、
うん。はいはいはい。
藤縄さん、まあ、リンク自体は、まあ、あんまり紹介してもあれなのかもしれないですけども、うん、実際にその藤縄さんって、多分、本名なんだと思うんですけども、そのお名前で、インディーゲームの、うん、これなんだろうな、紹介するサイトなのかな。そういうとこのライターさんをしてるっていう話でしたね。
そうですね。うんうんうんうん。うん、なんか、インディーゲーム紹介してますね。すごい、アーマードコアっぽい。うん、プロジェクト6っていうゲームが一番最新で紹介されてて、めっちゃアーマードコアと思って、
いきなりインディー感ないっていうね。
そうね。いや、これを確かに俺もインディーライブエキスポかなんかで見かけて、めっちゃアーマードコアって思ったけど、
あ、ほんと、うん、いやでもほんと思うよな、インディーゲーって言いながらインディーゲーっぽくない画質とかさ、ゲーム性のものほんと多いもんな
今ね。ゲームエンジンがさ、よくなったからさ、普通の人でも手に入れられるゲームエンジンが良くなってきたから、
うんうん、
アイデアと根気さえあればすごくクオリティの高いものが作れる時代になってきたんだろうね。
いいね、いいと思うよ、うんうん、
アセットとかもいっぱいあるしね、もうすでにできてる素材をさ、ある程度組み合わせるみたいな作り方もできちゃうみたいだからね。
そうだよね、
うんうん、
まあでもな、そういう開発環境も整って、うんうん、なんか次にやっぱりその次世代の有名クリエイターとかが生まれてくるといいなって思うよ。
全然あるだろうね。
ともとも
ガンガン引き抜きとかあるんじゃないの、うん、大手から。
もうね、引き抜き買収、そういうのもういいじゃないの。なんかアメリカンドリームじゃないけども、うん、いいじゃないの。
うん。でも その実力が認められてね、大手のパブリッシャーから資金得てゲーム作るとか、全然ある流れでしょうかね。
うん、そうなの。そうなると、僕みたいな、大体大手どころにアンテナを張ってるやつがさ、わあ、すっげえ、このゲームとか言い出すから。
あれでも、そういや、ウィッチャーとかも、極端な話、そんなテイストなんじゃないの。ウィッチャーじゃねえや、CD プロジェクトレッド。
確かに始まり
なんかインディーっぽかったような気がするんだよな。
かもしんないね、確かにね。
だからああいうのも出てくるんだろうね。
そうだね。 巡り巡ってサイバーパンクまでたどり着くかもしれないもんね。
いやいや、そうよ、そういうことよ。誰もが最初はこんなんだったみたいな。
そうだよね。そういうことよね。
そうそうそう、いいね。
うん。
ドリームだね。
だね。うん、まあまあ、3つ目いきますかね。
はい。
3つ目、僕から読ませていただきますと、お名前がハジモさんからです。
うん。
タイトルが、続、ステイホームで。
どう
本部読ませていただきますと、ハルさん、コウヘイさん、こんにちは。レベル133の回でメッセージが取り上げられてアメリカで喜んでいました。3月から始まったステイホームは少し緩和され、週に一度はオフィスにも行けるようになりましたが、まだまだ在宅勤務です。
8月 ?9 月ぐらい、
8月末ぐらいかな。
はい。
レベル133でスパロボに触れていただいて、コウヘイさんがハルさんに、あいつは時間するぞとコメントされてたのは爆笑でした。まさにその通りです。
うん、
そうなのよ。しかし、ハルさん、スパロボには俗に言う男のロマンが詰まっているのです。
うん、
ですので、小平さんが言うように、まず飛び込んでみてください。
うん、
原作声に近いヌルヌル動くアニメーション、強敵に立ち向かう際に使う精神コマンドなどは、世の会社員に必須な要素です。
会社員に
そこまで言うんだ。また、原作にはない展開として、隠し要素がゲーム中に散りばめられており、それを達成した時の感動はたまりません。例えばアムロとシャーとハマーンが同じチームになるんです。
おうほうほう。
ここ10年のスパロボは以前は PS3、PSP、現在は PS4、Switch で同じタイトルが発売されていたため、PS4 の購入を、結婚、子供の誕生、海外転勤と続いて、諦めていた自分にとっては、Switch で展開されることになったのはとても大きかったです。
確かに手軽。
表向きには妻には5歳になった長男のゲームデビューのハードとしてSwitchを。スイッチは、スマホのペアレンタルコントロールができるから、長時間プレイも防止できるから、5歳でも大丈夫という、家庭内プレゼンをしつつ、裏の目的はスイッチでスパロボをプレイするために購入しました。
あ、言っちゃってる。いいね、いいね。
プレゼンは成功を収め、私はスイッチの発売時期に合わせて日本出張の機会を作って、日本からスイッチを持ち帰ったんです。スコプキに買ったの持ち帰ってんだ。来年はスパロボ30周年、新作を今から心待ちにしております。PS5 でやりたい、
うん、
お二人も体に気をつけて、これからも頑張ってください。まだまだ笑えるゲームを期待しております。といった内容でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな時間するんすか、スパロボ。
いやー、なんね、50は余裕で超えると思うんだね。80はいくと思うな。
そう、でも確かにあの手のゲームって時間はかかりそうなイメージはあるけどね、シミュレーションとか。
うん、まあシミュレーションゲームっていうくくりいくとね、
うん、
あの難易度は低めだと思うんだよね。
あ、そうなんだ。
なんか縛りプレイとかさ、あるんだけども、
うん、
そういうのやっていこうとしたら、結構高めの難易度はあるとは思うんだけどもね。
うんうん、
ただスパロボのね、やっぱ醍醐味はね、自分のお気に入りロボットをうまいことチューニングして、
うん、
なんでしょうか、熱いシチュエーションを自ら作り上げて、必殺技をぶちかまして敵ボスをぶち倒すっていうところに、
うん、
カタルシスを感じてシャーって言って終わっていくってね。
そのあたり、やっぱ男のロマンなんだな。
そうそうそう。
いや、まあ感覚としても確かになんかそんな感じなんだろうなっていうのは気はするよ。ヒーロー感というかね、うん、
そうなのよ、
が強いのかなみたいな。
そうなのよ、なんだろうな、あとロボット的にも多少やっぱ個性はあってね、うん、いわゆる何、スパロー、まあ、今でもそうだと思うんだけども、
うん、
ガンダムとかがリアルロボットって呼ばれて、
はいはい、
マジンガー Z とかがスーパーロボットって呼ばれるんですよ、
うんうん、
でガンダムとかはどちらかというと火力は低めでも避ける当てるみたいなね、そういう小回りが効くタイプの
ロボット、あ、そういう切り分けがあるんだね、
うん、でマジンガー Z みたいなのは硬い、うんうん、でも一撃が強いみたいなね、
ああなるほどね、
どっちかというととどめの一撃をさせるみたいなね、
うんうん、
超火力を持ってる、ただ、うんうん、囲まれると撃たれまくるといくら防御力が高いとはいえ厳しいみたいな、そういうのがあるんですよ、
うーん、
っていうのがまあベースにあるんですよ、下地として、
はいはいはい、
もうスーファミの頃からそういうのがあるんですけども、
うん、
まあある程度お察しだと思いますけども、最近はこうガンダムでも超火力を持つようなガンダムがいたりですね、
うんうん、
避けまくるスーパーロボットもまあまあいるわけですよ、
うんうんうん、
もうねみんなが主役になれるんだよね。
誰もが。
もう、君が好きなのロボットがね、主役になれるんだよねっていうスタイルなんですよ、もう。
ああなるほどね、俺はこいつを使うっていう感じになるわけだ。
であとバンプレストオリジナルというかスパロボオリジナルみたいなロボットもいてね、はいはいはい、
うんうん、
それもまた、ああ、これ、あ、何これ、ガンダムなのかな、ガンダムじゃないな、いや、なんだろうな、とにかく熱いみたいな技を放つんですよね。
あ、そうなんだ。なんかどっかで見えたことあるような、みたいな。そう、
ファンネルではない。
いや、まあ、そういうのもいるのもいいよね、逆に。
そう、なんかね、あの、なんつうのかな、あの、スパロボのね、スパロボオリジナルのロボットっていうのはまた熱いんですよね、あの、
うん、
あのどこの版権にも属さない、
うん、
あのみんながあのこれ熱いと思うじゃんお前らっていうのをね、
うん、
用意したロボットが完成してるんですよそこに。
あ、そういうこと。
そう、何の版権とかオリジナルないのよ、ないんだけどもこれかっこよくねってのがいるのよ。
ただ熱いやつがいるんだよ。
そうそう、そしてただかっこいいんですよ。
へー、それでもなんかその作り手側のかっこいいだろうみたいな感が詰め込まれたやつがいるわけね。
そう、わかるってなるんですよ。
よくわかんないけど合体したいとか、よくわかんないけどピンチになったら強くなるとか、そういう、
そうそうそう。そう、それだけあの BGM がやたら豪華だったりしてね。うわーみたいなね。
まあそれはそうなるよね、版権の問題でね。面白いな。
そうなんですよ。でなんだっけ、この間、うん、誰だったかな、誰かのお便りとかでもらったさ、あの、
はいはい、
あの外付けハードディスクに読み込んだ、うん、入れた MP3 とかを再生できるシステムとかが組み込まれると、もう
BGM 差し替えモードね。
そう、可能性は無限大ですよ。
いやそうだよね。でしかもさ、スパロボってさ、まあ、言うても基本的に2次元のキャラクターを動かしてるわけじゃない？2次元っていうか、うん、
そうだね、
だから多分本体のスペックとかもそんな食わないでしょ、
だと思う。最新機種でもそうだと思うな。
まあその代わり多分作り手が大変なんだと思うんだけど。
うん、だどっちかっちゅうとね、戦闘アニメーションこれ何時間かけたんだろうみたいな、そういうのを楽しむ。
そうそうそう。
ゲームではあると思うよね。
アニメーションすごい頑張りましたねみたいなことだと思うんだけど。
そうそう
そう。そうだから逆に言うとハードとか選ばないから、極端な話スマホとかでもいけちゃうような。ね、ゲーム性なんのかなとか思ったりするしね。
スマホのやつ僕やろうかなって思いつつやってなかったんだけど、
うんうん、
僕最後に触ったスパロボって PSP なんですよ、
うんうん、
全然遜色ないね。
ああ、まあそうだろうね。だからそういう意味ではなんかいろんなゲームハードに移植されたりとか、そういうのがしていくといいのかなって思うような感じだけどね。
うん、
うん、
そうだな。ただな、一方でな、
うん、
やっぱ大画面で見たい感もあるんだろうな。
あー、まあそれはそうだろうね。
だからなんだろうな、大画面で見る感動もあるんだよなスパロボな。
まあもちろんあると思うよね、演出があ
んのかな。いや、60fps になったら変わるとかあんのかな。 120fps 出たらスパロボは別次元に行ったりすんのかな。
そうか、そういう演出は多少あるか、モーションブラーかけたりとかね。
はい、ああ、いや、レイトレーシングが活躍するときはあるのか。
いや、それはないだろう。2D だからな、基本な。
来るのかな。いや、何かこう、次世代ハードの何かを体感したら違う何かがあるのかな。
あんのかな。活かせる部分があんのかな。わかんねえ。
このオブジェクト数みたいなのあんのかな。
そうそう、パーティクルがめっちゃ細かいみたいなね。
ついに来たリアルタイムレンダーみたいなの来
ん
の
かな。あんまり細かくしすぎるとなんか元のアニメーション感みたいのめっちゃ損ないそうだけどね。
いや、まあそうなんだよな。
なんかエヴァンゲリオンがめちゃくちゃリアルなディティールで表現されてるとかさ。
いや、まあそうだよな。そういうの
とかしかないよね、逆に、ね。
そうなんだな。確かにな、次世代 PS5 シリーズ X のスペックいるのかって言われるとわかんねえな。
うん、あ、でも読み込みはめっちゃ早くなるじゃん。
ああ、まあ、アニメーションの長編かね、クソ同じアニメーションが秒で読まれるみたいな。
いや、だからなんか戦闘アニメーションに入るまでのローディングがまあ今までもそんなないのか。
今最近だいぶ改善したし。
ああ、うん、じゃあもうあんまねえな。BGM のクオリティがどう考えても過剰に綺麗とかそういう。
ああ、うん。でもな、そうだ、ローディング早くなったわ。確かに何かに活かせるかもしんないよな。
なんかしらありそうな気はするけど、もともとでもそんな重いゲームじゃないもんね。
あ、でもね、なんかね、僕も最近のやってないからあれなんだけどね、昔のスパロボはね、基本1対1バトルだったんですけども、
はいはいはい、
途中からね、4体小体みたいなの作ってね、
うん、
ロボット A が戦った後にロボット B が、援護、後ろから撃つとか、そういうのなんていうの、うんうん、アニメーションも無限の拡張とかあり得るようになったんですよ。
すごい、プログラマーさん頑張ってる。
で、もしかすると、PS5 とかのスペックを活かしきるには、
うん、
もう、リアルタイムストラテジーになるかもしれんとは、ちょっと思うところもあるんですよね。
ああ、それはまたゲーム性だいぶ変わっちゃうね。
でも、いやでもね、ああ、いやな、リアルタイムストラテジーで、アニメーションがバンバン流れるスパロボは、
うん、
新たなジャンルになると思う。フロントミッション超えると思う。
フロントミッションリアルタイムじゃないからな。
そうだった。確かに違ったな。
まあでもああいうテイストになるってこと？
でもなんかね、いける気がすんだよな。
まあでも確かにマップ自体も、マップ表示自体も 3D になるというかさ、その戦闘シーンとストラテジーの上から見下ろしてるシーンがシームレスになるというか、それこそフロントミッション3みたいなぐらいのテイストになる。
あ、やっちゃう？
のはありかもね。で、それでなんかシェーダーかなんかでさ、すごいアニメシェーダーかなんか綺麗にかけててさ。
ああ、やばいやばいやばい。困ったよ。売れちゃうよ。また続いちゃうスパロボシリーズ。
そしたら PS5 とか活かせるんじゃない？
ただね、多分それ作るときにアニメーターというかね、作る人ね、マジね、発狂すると思うんだよね。
アニメーターというか、なんかその、3D の CG を作る人がね、
もうね、莫大なる予算を投下しねばならないかもしれないな。
今までと違うところに金かけなきゃいけない。モーションとかにがっつり金かけないと。
ねえ、ほんとね。
いや、でも、そうだな。改めて考えると、スパロボも、ボイスとかも多分すごい量入ってるんでしょ？
うん、まあ、
どれかわかんないけど。
ストックっていうかもう相当あるんだろうけどもな。
うん。
結構未だに新規収録とかするからな。
ね。
とんでもないんだよな、あれな。
ね。
まあなあ、あとあれのシナリオを考えると人大変だと思うんだよな。すっごいいろんな作品をさ、うまく融合させんだよね。
シナリオは大変だね。しかもね、そこの良し悪しで結構評判変わっちゃったりするからね。
そうなのよ。
大変だ。
やっぱ、厚さがなければいけないから、スパロボって。
そうなんだよ。暑さが人によって違うからな。
そうなのよ。誰もがこう、いや、暑いなーってなれる、シナリオはね、考えるの超大変だと思う。
そうだね。そこが一番大きいかもな。極端な話。
で、やっぱりこう、最新のロボットアニメからさ、参入させなきゃいけないからさ。
そうなんだよね。だからもう、全方向にアンテナ張って、大半知識を持ってる人じゃないと、すごい偏った内容のとかになっちゃってる
ね。そうなのよ。
で、こんなんじゃないって言われそうだしね。
まあ、まだ公開とかされないから分かんないけどさ、エヴァの劇場版の最後のやつやるじゃない？
はいはいはい。
多分さ、あれのとかやったらさ、やっぱエヴァ入れた作品作んなきゃってなると思うんだけども、そう。エヴァの最終章とか絶対組み込みにくい話だぜ。
まあ間違いないでしょ。いやでも大丈夫。エヴァはなんかね、比較的外側へのコラボレーションは寛容な作品だから出てくれそう。なんか半分で色が違うエヴァとか出してくれそう。実験キーとか、13号キーとか、ダブルエントリーシステムとか言ってやりそうじゃん。
絶対やる。
二人乗って、うおーみたいな。いやー、やってほしいよね。
ああ、そうだな、スパロボ。スパロボやりてえな、やりたくなってくんな。
まあ、そうね。俺もどっかでやってみたいとは思うんだけどね。なかなかやっぱりね。
いやー、僕はね、鉄血のオルフェンズが参入するエヴァじゃないよ。スパロボ待ってますよ。
ガンダムか。あの辺とか全然出そうだね。
僕いつもね、スパロボ買うときね、ガンダムの様子見るんですよね。
ガンダム入りやすいからね、僕らとしてはね。
そう、ガンダムが、あ、このガンダムがやるならばやれるスパロボだって思ったりするんですよね。
まあ、俺言うてガンダム知らないけどな。オルフェンズも見てねえしな。そうな。
そう。でもね、まあ、結構ね、スパロボやれっていうのは酷だなって思うとき確かにあるんですよ。
うんうん、
結構重いしね、すげえ豚骨醤油みたいな、結構濃い味なんですよ。
いやでもやったらね、多分わかるんだろうなって思うのよね。
でもなんかね、そのね、
良さが。
思うのはね、その、熱いなっていうところまで行く、そこまでにね、結構な時間がかかるんだよね。
ああ、そうなんだ。
やっぱり序盤はね、序盤は序盤で楽しいんだけどね、やっぱ、うん、まあ、いろんなロボットアニメでもさ、主役機が交代する話とかがやっぱあるじゃない？
はいはいはい。
ね、ガンダムでも最初は普通のガンダムだったのに、やっぱ2号機になりますみたいなとかあるじゃない、うん、
ゼータガンダムに乗り換えるとか。
そうそうそう。
ニューガンダムに乗り換えるとか。
そういう好きな作品も、でも、そこの厚さにたどり着くまでやっぱりゲーム中盤まで行く必要があるんですよね。
うんうんうん。
で、あらゆる作品が大体序盤そうだから、
うん、
大体最初弱っちいロボットたちなんですよ。
うんうんうん。
で、見た目もちょっと、シンプルめなんですよね。
うんうん。
で、やっぱり、スパロボ全体が中盤にか差し掛かるところ、
うん、
あらゆる作品の熱いパートが山のようにやってくるんですよ。
急に
ぐわーってこうね、まあ、この作品が熱くて、この作品も熱くてってなってくるんですよ。
急に渦巻いてくるわけだな、後半になってくると、ね。
そうそうそう。で、なんか、裏ボスみたいなのが、やっぱそこのところですか、突然匂わせて出てきてるんですよ。
うん、
死ぬほど強いボスがやってくるみたいな。
燃えるって。
やべーって。でも、なんか攻略も見る限りだと、ギリギリ倒せるらしいぞみたいな。ここではめねえと、敵のエネルギー切れを誘わねえと倒せねえレベルだみたいな。
あるある、ヒットアンドアウェイとか言ってね。
そうで、ここで30パーくらいを避けなきゃ無理みたいなね。そういう厚さにたどり着くまでに、スパロボを飽きずにいけるかは、最近のスパロボはハードルだと思います。
ああ、スパロボもなんか超大化してるとかそういうのもあったりする？
やっぱりね、ゲームシステムが重くなってきているから、
あ、
多少ね、初心者胃もたれはやばいと思うんだね。
それはあるかもね。まあ、どのゲームにも割と言えちゃう現象ではあるけどね。
そうなの。結構長く愛した人をより愛する思考のタイプのゲームになってきたからさ。初心者雇用的なゲームが、には今なってない気がする。
確かにね。でもそれを両立するのも難しいのもわかるし、大変だね、そこはね。どこの方向を向いてゲーム作るみたいなことになるね。
難しいと思うのは、ねちっこい愛を求められてるかさ、あのゲーム。
でも数多く売らないとしょうがないじゃん。
そうなんだよ。
難しいね、確かに。
そうなんだよ。どうしてもね、ニューガンダムとかは外せないんだよ、あのゲームは、みたいになっちゃうんですよ。
そうだね。しかも
作品。人気のガンダムは絶対に外せない、みたいになるんですよ。
作品がバラバラだからこその、悩みもありそうだね、なんかね。
そうなの。結局アムロが主役かいみたいなのはありがちなんですよ、スパロボはね。
シナリオ作ってる人超頭悩ませそう。こんなキャラクターいんのに全員絡ませなきゃいけないのみたいなさ、こともあるでしょ絶対。
そうそう、絶対なるよね。
うわーってなりそう。まあ多少辻褄が合わないとかは許されるんだろうけどね。
いやいや、許してあげようよ。なんならもう熱けりゃいいじゃないかって思いますよ、僕は。
最終ね。そもそもスーパーロボットだしな、みたいな。
そうそうそう。
細かいお味でいいじゃないかわ、みたいな。いいよね。
まあまあ、次のお便りいきますかね。
いきますかね。はい。じゃあ、僕読みます。うん、続いては、ビーフン番長さん。
はい。
はい。タイトルは、初めてお便りさせていただきます。
ありがとうございます。
本文。小平さん、春さん、あゆみさん、こんにちは。すいません、今日はいらっしゃらないということです。
うん、すいません。
すいません。最近めっきり寒くなりましたね。まさかこんなに早くコロナワクチンが流通するとは思いませんでした。
うんうん、
でも新しいウイルスが出現するなんて本当に驚きです。うだるような暑さの中、マスクをして外出していた頃が昨日のことのように感じます。皆様お体にはご自愛ください。これなかなか
これは、うん、なるほどね。だいぶ未来に呼ばれるだろうって予想して公開してくれた。
あ、割とね、合ってるような合ってないような、ね。
そうそう、
これだってこれ多分8月ですよね、まだね。
そうそうそう。これ絶妙だね。確かに最近ワクチン系の話出てるしな。絶妙だな。
まだ流通はしてないけど、みたいな。新しいウイルスもまあ一応出てないけど、まあ、夏のね、暑さの中コロナウイルスでマスクしてたのは確かに昨日のこと
だ。確かにな。
絶妙だね。
絶妙なジョークだったわ。
さて、私は40も半ばに差し掛かるんですが、
うんうん、
ゲームに触れた頃にはインターネットがなく、
うん、
ゲームの情報はゲーム雑誌や友達からニュースするしかありませんでした。
うん、
高かったゲームソフトの中からクソゲーを引かないように情報力が命でしたが、
はいはいはい、
雑誌とコラボしていたクソゲーもあり、夜な夜な枕を濡らしたものです。あめっちゃ褒めてるけど、やってみたらクソつまらんやんかっていう。
そうだね、この雑誌が言うなら本当だって思ったんだよね。きっとね、
失礼。大人ってそういう汚ねえとこありますな。
汚ねえな、大人もな。
子供と大人でクソゲーは違い、大人が褒めても子供には難しくてクソゲー認定されたソフトもあります。
ああ、まあそうだよな、ポートピアみたいな。な
ポートアルミゼットサガがちょうどそんな感じかもしれませんね。
なるほどね。
そんな中、仲のいい友達同士で購入する雑誌の割り当てを決めて全雑誌を網羅するようにしていたのですが、私の担当がファミ通で月刊から始まり隔週に変わり 最後には習慣になってしまい、自分の小遣いがゴリゴリ減っていったのを覚えています。みんな助け合ってくれよ。そこでゲームなんとかの皆さんで、今はなきゲーム雑誌の思い出を語るのはいかがでしょうか。
なるほどね。
若干ゲームなんとかの趣旨とは外れるかもしれませんが、ぜひ皆さんのお話を聞きたいと思っていますということです。
なるほどね。ありがとうございます。
ありがとうございます。ゲーム雑誌、
なるほどね。まあ、確かに、僕と春さんの頃もそうだったよね。
うんうんうん、
ネットなかったから、雑誌か情報源ってのあったよね。
まあ、言うても高校ぐらいでネットは出てきたは出てきたのかな。つってもまだそんな充実はしてない頃だったかな。うん、
まあ、ゲームメーカーからの情報発信もなかったしね、当時は。
そうだね。まあ、一部有名ソフトとかは攻略サイトみたいのがあったりして。
そうだね、そうだね。
っていうぐらいだったかな。
そうだね。僕、正直そんな雑誌、まあそれこそ僕も小遣い問題とかだったけど、雑誌バンバン買うっていうのは正直できてなかったんだよね。
うん。俺も全然買ったことはないですね。なんか前にもどっかで話したことあるかなって思うけど、それこそ中学時代とか小学生とか、親が買い物に行ってるのに乗ってることがあって。
うん。
で、買い物に行くんだけど、親が買い物してる間は俺は雑誌コーナーに行って立ち読みをするっていう。
なんかで聞いたわそれ。
立ち読みをしたいんだけど、ゲーム雑誌ってね、うん、微妙に置いてないことが多くてですね。
はいはいはい、
うん、あったら見るみたいな。うん、電撃プレイステーションとか、ね、ファミ通とか、
はいはいはい、
そういうやつを見るみたいのは、なんか自分はそういう付き合いが多かったな。
なるほどね、うん、僕も正直誰かが買ったのを一緒に見させてもらってとかっていうのが多かったな、
うん、そうだね。
自分で買って、なんか毎週楽しみにしてますっていう、そういう感じじゃなかったな。
そうなんだよね。俺らはそんな感じだったんだね。
でもまあ僕もね、高校だったかな、大学だったかな、でも大学かな、
うん、
まあ自分で普通に買い物とかをするような、お金をある程度持つような、時になったぐらいの頃かは、だわ、なんか、立ち読みだったり、たまに買うとかっていうレベルでファミ通とか見てたんですよ。
はいはい。
で、なんか、僕ファミ通のコーナーでさ、
うん、
コーナーっていうのかな、なんかね、ランキングページみたいなのがあって、
うんうん、
なんかその中に、発売を期待しているゲームみたいな、欄が、
うんうん、
まあ、多分今でもあるんだけども、あったんですよ。
うん、
なんか、ユーザーみんなが発売を期待しているゲーム、なんか FF12 とかさ、
うんうん、
なんかシリーズもの最新作とかさ、
はいはい、
マザー3みたいなさ、永遠に発売されないやつとかさ、
あるね、
そういうのがずっと載ってるページがあったんですよね。
うんうん、
で、僕、なんかね、その頃、そこに載ってるのってさ、やっぱさ、みんながそう思ってるしさ、
うん、
発売するもんだってずっと思ってたんですよ。
はいはいはい、
そこに載ってるってこたーって、なんとなくね、うん、何の裏付けもなく。で、それをね、当時、すごい真剣に信じてたのが、キングダムハーツ3だったんですよ。
ああ、ずっと乗ってるみたいな。
そう、ずっとね、キングダムハーツ2が出たのが2002年とか3年とかでね。
うんうん、
まあ僕は大学生ぐらいだったんですよ。
うんうん、
で、まあ当然出るっしょ、キングダムハーツ3ってずっと思ってて。
まあ、多分終わらせ方も匂わせて終わってるだろうしね。
だって普通にまあ、だって続くって書いてたし。
まあそうでしょうね。
うん、その思い出から10年以上ですよ。
うん。
どうしてくれんじゃいと。10年待ったよ僕はって。
だって2002年っつってたでしょ、発売するまで
15年ぐらい、17年かな、
そんぐらいあるよね。
そうだよ。
すごいよな。
だからね、僕はね、ファミ通を見て得た情報ってどちらかというと悲しみの記憶が強いんですよ。
つれ。
なんかね、みんなが期待して、キングダムハーツ3が、キングダムハーツ3がいつか売るんだろうなって、僕はすっかり30代半ばですよ、
うんうん。
こんなに待たされると思わなかったし、今見るのが怖いのは、うん、そこに、キングダムハーツ4待ってるよって書いてる人がいたらどうしようっていう、その気持ちがすごい強いんですよ。もうあのページは二度と見たくないって思う。
いっそもうみんな言わないでくれみたいな。
そう。誰も期待するなって思う。
ほんと毎回思うけど複雑すぎるよね。そうね。いやでも確かにあそこにずっと乗ってるのはあったよね。それこそ FF7 なんかもそうだったよね。
そうだったね。
うん、 まあね、あれも発売するとは思ってなかったけど最終的に発売されてギョッとするみたいな。
されたもんな、ね、でもまあまあまあまあキングダムハーツも3も含めてな、待ってればいつか発売されるんだもんな。
うんうん、うん、
シェンムーでさえ発売されたもんな。
確かに確かに。あとシェンムーと FF7 が発表された時はなんか世界線がなんかおかしくなったのかと思ったよね。
マジってやったよね。
ちょっとタイトルが古い上になんか待望されてたやつみたいな。
そう、本当に今2019年なんだろうかみたいなのがあったよね。
あったあった。今はいつみたいな。あったな、懐かしい。
そうそう、まあゲーム雑誌の話ね、うん、したいけどな、言うほどね思い出がボリボリ出てくるわけじゃないんですよね。
そうなんすよね。まあクソゲー引かないようにしてたみたいな、やっぱ昔すごいあったけどね、今よりもやっぱあったよね。
うん、
動画とかも出てこないわけじゃん昔って。
そうだな。だからまああとみんなでクソゲーを眺めに行くってのもあったけどな。
何それ。
クソゲー買っちゃったよって言ったらマジって、
見せて見せてクソゲー、そのクソゲーってどんぐらいクソなのかって。
そう、みんなで回しプレイしてさ、うわーこれは本当にクソだわっつって。
もあるある、そういうの。なんか変なゲーム買ったったねみたいなやつとかね。地球防衛軍の一番最初のやつとかね。なんか変な、すげえ原色バリバリの敵出てくるけどみたいな。
でもシンプル1000とかシンプル1500シリーズみたいな、そういうのあったよね。
あったあった。
マジあれ買っちゃったなみたいなさ、
半笑いでみんなでキャッキャ言いながらやると楽しいやつ。
そうそうそう。
あるある。一人で黙々やってやってんとクソつまんねえんだけど
みたいな。そうそうそう、みんながいれば楽しいみたいなね。
そうそうそう、
あるよねクソゲーってね。
昔はもうね、その情報がないからさ、
うん、
まあ、俺中古でゲーム買うこととか多かったから、まあ、中古屋とかゲーム屋とか行ってさ、うん、パッケージの裏としばらくにらめっこだよね。
あるよね、
裏とあと値段とね。
そうそう、
これがこの値段か、いやこんな感じをイメージしてるけど、いやもう今までの体験からするとちょっと多分違うんだろう、もうちょいなんか5割減ぐらいの面白さなんだろうなみたいな。
そうなんだな。
とか言いながらさ、
そう、500円は怖いけど1900円か微妙だな、当たりな気もすんなとか言いながら、
そうそうそう、話題になってたんだよな、どうすっかな俺に合うかなみたいな。その感じはすごい懐かしいよ。
そうなんだよな、
まあ、今でもあるんだけどもちろん。
まあなあ、ゲーム雑誌って言われると難しいけどさ、うん、なんかなんだろうな、なんか昔のゲームあるあるみたいなの募集したらなんか集まんないかな。
いやまあありそうだけどね。まあでも方向性が定まってないとどんぐらい来るか分かんないけど。
そうだよな、ゲームあるあるっつっても集まんねえよな。
ちょっと広すぎるかなみたいな。
広すぎるな、絞り方難しいな。
そういうのあるね。
まあまあでもね、そういうのもちょっとやりたいですな。う
ん、やりたいやりたい。うん。
うん。まあお時間的にはこんなもんですかね、今日もね。
大ですかね。
いや
でもいい時間ですね、確かにね。
うん。ちなみに、8月末が終わりきりませんでした。
いや、うまい。ちょっとせっせとやっていかないと。
本当にね、なんか、本当、あの、数えてないけど、30通ぐらいある気がするんだよね。読めてないのね。
もう数えちゃいけない感じすらあるね。
本当そんぐらいある気がするんだよね。本当に、あの、最近聞いて、最近お便りくれた皆さん、本当に申し訳ございません。
本当にごめん。なんか読め、なんかタイムリーなやつとかもちょこちょこあるからね。ごめんごめんみたいな
のが。本当に、うん。この間の対馬聞きましたとかあったよね。それはやめてみたいな。
あ、ごめんね。もう本当に半年遅れに紹介みたいになっちゃうね。
本当にね、申し訳ねえな。
やばいな。まあ、ちょこちょこやんないとね。
うん。まあ、来年結構ガッツリ、お便り会とかやるかな。
そうですね。
大放出スペシャルとかやるか。
うん。まあ、ご察しの通り、来週やらない理由は150回だからです。
そうなんです。150回だとちょっとな、なんかもったいないなって思っちゃってな。
そうですよ。
うん。まあまあ、そんなんでね、今週はこの辺で終わっていこうかと思いますんで、
はい、
最後、エンディング入っていこうかと思います。
はい。
あなたの代わりに音作り。カメレオンスタジオ。
エンディングです。
はーい。
いやー、今年最後のお便り会。
ねえ、まあ、ゲームなんとか自体もあと3回ですか、これ入れて。
これ、あ、そうだね。これ入れると3回だね。次回の150回と、次次回の151回で今年の分はおしまいですかね。
ですね。
まあ、でもあれだな。言っとくとね、また150節目だからね。募集するからね。151回向けにみんなの教えてねって。
あ、そうそうそうそう。
それは今年最後になるんでね。皆さん、超お気軽で構わないんでね。うん、ぜひ、ツイッターとかで、ハッシュタグゲームなんとかで書いてくださいね。
そうですね。また来週その、告知というか。
うん ちゃんとしますけどね。
本編プラス告知もね、しますけど、募集の。
うんうん。
へいへい。
年末忙しいかもしれませんけども、気軽にね、入ってくださいと。
例によって1週間しか募集しませんので。お忘れなく。年末のと忙しい時に。
そうそうそう。
サクッとね。
そうそう。思、はい、ってますよと、うん。まあまあそんなんで今週はこの辺で終わっていこうかと思いますんで、最後いつものやつ読ませていただきますと、
はい、
この番組ゲームなんてかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOKA です。
はい。
そんなわけで第149回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春でした。
それではまた来週。
バイバイ。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。